実はまーちゃんという話が出てまいりましたが、私のことを家内は喋ってしまったようでございます。失礼いたしました。今日の説教のテーマは、主はあなたのすべてをご存知ですという、これは私自身の経験でもあり、また兄弟姉妹あなた方の経験でもあると思いますので、聞いてください。主はあなたのすべてを、ね、二分の一ではなく十分の一ではなく、主はあなたのすべてをご存知であられる。今日はこの説教のテーマでお話をさせていただきます。イエス様は私たちの弱さを思いやるような方ではないと、このような私たちをイエス様の交わりの座につけてくださって、愛してくださっておられる。実は私は産育学院の高校の2年生の時に、産育学院高校に編入いたしました。そしてそこにおいて勉強しているうちに、3年生はもうすぐ、卒業ももうすぐ、そしたらば進学部に行きたいと、そして牧師になりたいと、その思いがずっと胸深くにですね、始まりまして、何とかしてそういう時が来るようにと願っていました。高卒がだんだん近づいてまいりますと、まあ、戦争の影響で父は中国の奥地の方に兵隊で参りましたけれども、そこで戦死ではなくて、そこで戦争が終わったんです。そして日本に向かう途中、病気で倒れたというのが死んだ理由でございます。それに引き続いて母が疲れて病に倒れて肺結核を患い、そしてまたこれも死亡いたしました。このような中で私は一つの経験を味わいました。父母が残してくれたお金、まあそれで学校にお金を納めておりましたが、いつまでも持たないわけですよね。お金っていうのはある時にはどんどん入ってくるけども、ない時にはどんどんなくなっていくと、そしてもう先生が心配してくださって、あなたは安息日を休めるようなところにお勤めしたらいいでしょうと、ホームルームの先生、原先生、ご夫妻が一生懸命仕事を探してくれまして、まあ、1年間横浜に勤めました。その次の年、 文書伝道の方がイエス様に祝福される。他の働きでは嫌だと自分の気持ちがありましたので文書伝道をいたしました。そのようにしているある日、ね、三育学院の元副院長の山形俊夫先生から手紙ですよ、飛び込んできたんです。ひゅーっと飛び込んできた感じで入ってきたんです。それを見ますと、福島君、君のために奨学金が用意されたからすぐ来るようにと。すぐですよ、もう飛行機にでも乗ったような感じでとにかく学院に飛んでまいりました。歓迎してくださって何枚かの紙が渡されました。何だと思いますか？進学科のテストペーパー、ここで試験を受けるんだというわけです。進学科の、そしてしばらく時が経って、同じ日ですよ、時が経っててですね、君は合格だよ、いつ来てもいいよと。これは私の心の中にスーッと入っていったわけですよ。こんな嬉しいことはない、一番嬉しいことだと。まあそれで、三育学院の高校を卒業して、そして、無事に進学部に入ったわけです。5年間進学部で勉強いたしまして、そして待ちに待った牧師に召されるということをいただいたわけです。これは最高のプレゼントでしたね。イエス様からいただいた、その時にね、本当に思ったわけです。イエス様は私のすべてをご存知であられるとね。知らないと思っていたんですが、本当に本気にイエス様はあなたのすべてをご存知だということを心から信じられるようになりました。兄弟姉妹、あなたのこともそうですよ。イエス様は一番あなたのことをご存知なんです。一番良いようにしてくださる。牧師の働きにつきまして、そして32年ですね。長い間牧師を続けまして、そして引退して九十九里の集会所のお手伝いに入りました。九十九里の小さな、ね、教会というよりも集会所ですね、そこにお手伝いに入りました。少しね、私は今日はここの教会初めてでございますので、自己紹介を兼ねてですね、少しお話をさせていただこうと思っております。
これだけで大丈夫です。
これだけで大丈夫、はい、
これだけ。
何か写真が出てまいりますと、時にはこう写真を見ながら話を聞くというのはいいものですよ、はい、じゃあ先生お願いいたします。九十九里の、千葉県の九十九里、暖かいとこなんです。ですからまあ実はこの働きも一生懸命させていただいてですね、引退後ね、九十九里の暖かいところでイエス様のためにお役に立てばと、それで、九十九里の教会のお手伝いに入りました。まあ、これは小さな九十九里のこれは集会所ですけれども、この端にいるこの姉妹のお家で、集会をしておりました、うん、さてある時ですね、不思議なことが起こりました。次をお願いいたします。なんか大きな荷物を手に持っておられます。何だと思いますか。実は銚子にですね、高岡さんという教会に一度も来たことのない方が初めてですね、教会に訪ねてこられたんですよ。何のためにおいでになられたか、その目的も分からずに、まあ、とにかくお迎えしたわけです。そしてこのお家にですね、2,3 日のうちにですね訪ねていったわけです。銚子というとこの九十九里から約50キロ離れたところにある8万の人口、有名な九十九里浜、漁港があります。そして、醤油屋さんがいっぱいあるんです、ね、まあそういう町です。そういう町の大きな町外れに、ね、この高岡さんご夫妻がですね、ある大きな仕事をしておられたわけです。冠婚葬祭のですねお仕事をしておられました。でこの方が教会に初めて訪ねてきたわけです。そしてある日電話がかかってまいりまして、先生伺っていいですかと、午後伺います。大きな荷物にはスイカが入っておりました。スイカは名産なんですね。おいしいんですよ、九十九里のスイカというのはね、うん、今度はご馳走できるといいですがね。とにかくおいしいスイカを持ってきてくださった。ところがスイカだけじゃないんですね。なんか包みがあるんです。大きな包みを私の机の上にポンと出しまして、先生教会が建つそうですね、一度も教会が建つという話はしたことがないんですけれども、どこでお知りになったか、教会が建つということをご存知で、その時にお使いくださいとポンと置かれたんです。開けてみましたら1,000万入ってるんですよ。ぼっか 会について、牧会の働きについて、こんな大きな献金を受け取ったのは実は初めてなんです。それで、九十九里のね、教会が出来上がったわけです。そしてこの兄弟姉妹は今はもうバプテスマを受けてですね、真面目なセブンスアドベンチストです、はい、次をお願いします、はい、そしてこの九十九里のこの高岡さんの、ね、会社にはこういう、ね、いろいろな使える建物があるわけですよ、まあ、こういうところを借りて講演会をしたり、ね、こういう場所でですね、伝道活動を続けていったわけです。どうぞ次、はい、東の教区長をね迎えて講演会をしたところです。そして合わせて音楽会をいたしました、まあ、このような形でですね、このところがね、ちょっと話を戻しますと、なぜこういう話になったかというとね、この高岡さんご夫妻が訪ねてこられたので、すぐ 2,3 日のうちに訪問したわけです、うん、そうしましたら大きな会社の社長であったわけですよね、うん、いろんな話をしましてね、その中でこの高岡さんが手を広げて、聖書はどのぐらいあるんですかとこうやったわけですよ。意味わかります？聖書ってどのぐらいあるんですか、まあ、私は自分の聖書を出しましてね、うん、この同じ聖書ですよ、この聖書を出してお見せ したわけです。あ、一冊なんですか、たくさんあると思ったんだそうです、この聖書が。ところが一冊なんですか、一冊でしたら私にも読めますねとこう言われてね、始まったのが銚子の開拓伝道なんです、まあ、牧師の働きをひとまず終わったらば開拓伝道をしたいという夢がありましたのでね、次お願いします。あ、まあいいですが、これはもう少し後ですが話は続けてしまいますね、うん、それでね、この調子、ね、イエス様の福音の土台を伝えなきゃならないと、分かりやすく、そういつも祈り考えていいたわけです。そのような時にですね、家内が実は大きな病気に倒れまして、心臓病になったわけです。この弁を取り替えないともう生きられないということで大変なことになりまして、そしてこの東京の榊原病院というこの心臓の専門病院がありましてね、そこに、入院をするために参りました、うん、そして教会は天沼教会に出ておりました。話は飛び飛びになりますが、天沼教会で耳にしたことは、私が耳にしたことは、ね、多くの信徒の方々が福音の真髄、福 音の土台を本当に知りたい、勉強したいと、ね、そういう声が結構こう入ってきたわけですね。そこで私はこう調子の兄弟姉妹方のことで頭もいっぱいできたから、ね、彼らのために読んで分かるような福音の本を書いてあげる必要があるなと、実はその時に思ったわけです。だから能力がある云々で書いたのではなく、本当に魂を愛するゆえにその本を書いたんです。それがこの福音ブック21という本なんですね。もう福音を21に細かく切りましてね、その一つ一つを優しく丁寧に根節に砕くように、舐めるように食いつくように書いたわけです。そしてできたのがこの福音ブック21なんです。でこの本は長子の兄弟姉妹、そして天沼教会、実はこの神戸にも話はつながってるわけなんです。これは、はい、なぜかというと、この本をね書きまして、まあこれは神様のお恵みによってこう伝道資金をねこうぼちぼちとこう貯めていたもので、実はこの本を作ったわけなんですよ。結構のものができまして、それ全部配りまして、実は神戸にわずか十数冊残すだけで来たわけです。申し訳ありませんね、もっとたくさんお土産に持ってくる来れるとよかったんですが、先生ごめんなさい、でね、この本を神戸に参りましてから、実は神戸の息子からね、お父さん話をよく聞くんだよと、僕は神戸の病院で働くことになったと。お父さんお母さんどうすると、こういう大きな話がボコンと入ってきたわけですよ。祈りました。本当に、ね、とっさに入ってきた話ですよ。祈ったんです。イエス様、もうしもべも79歳になりました。79に見えますか今年中には80になりますよ。そんな年寄りを神戸に連れてきて何のお役に立つのか。イエス様、お役に立つなら用いてくださいと言ってついてきたのがこの姿ですよ本当にイエス様に、ね、もう全てをお預けして出てきました、イエス様が何をなさるのか、まあ、幸い元気に働くとしておりますので、まだ用いていただけるのかなと、実はそう望んでいるわけでございます。そしてこの神戸に参りまして、10名の姉妹方にこの本読んでくださいませんか。 この中にいますかね、そのお頼みした10名の方いらっしゃいますかね。あの辺にも上がってますね。お渡ししたんです。読んでみてくださいと、ね、真剣に読んでくださいましてね、その10名の方たちがよくわかると。自分が書いたから褒めるつもりと言ってるんじゃないですよ。誤解しないで聞いてください。よくわかります。これは素晴らしい本です、欲しいですねと、まあ差し上げたわけですが、思ったんです。その時イエス様、この本がこの神戸の地で役立つと嬉しいんですがと、まあ祈りに結びついたわけです。その結果はまだ聞いておりませんから分かりません。そして、ね、もう一つ先生、はい、また本が出てまいりました。ヨハネの黙示録を見つめてという本です。これも実は書いたわけなんです。そんなに書く能力があるんじゃないんです、正直言って、はい、文章は下手ですし字も下手です。息子に言われるんです。お父さんに似て僕は字が下手だから。病院の方々分かっていらっしゃると思うんですが、あまり上手な字じゃないんですよね。頭下がらないですか。まあ、ともかく黙示録について分かる本、実はねこれもね書きたいから書いたんじゃなくて、魂を愛するゆえに書いたんです。銚子の兄弟姉妹が、牧師さん聞いてくださいと、聖書は分かるようになりました、読めば分かります、ところが黙示録だけはさっぱりわからない、闇ですよとこう言われたんです。本当に胸が刺される思いでした。そして思ったんです、この銚子の兄弟姉妹方のために読んでわかる黙示録を用意してあげなきゃいけない。ヨハネ黙示録は興味がありましたから、自分の勉強をまとめてですね、そしてこの本を書きました。読んだらわかるんです。なんかちょっと傲慢なような気持ちを抱かないでもないわけですが、いや本当に読んだらスラスラと分かってくださるような本を書いて、まあ、ある方々には、まあ、これをすでに渡して読んでいただいておりますけれども、先ほどの21クインブック21、そしてヨハネを見つめて、このヨハネを見つめては本当に最近出たんです。それで神戸に、ね、福音ブックの方はもう本当にないと当然なんですが、当然なんですが、この黙示録についてはお土産のつもりで多少持ってきたんです。家に帰ったらあるんです。読んでいただけば必ずわかる黙示録、もしどうしても読んでみたいと思う兄弟姉妹がおられましたらば、 牧師先生にですね、名前を出してください、先生、そして、ね、本当に私が長子、この、まあ、長子、東京から出てきたわけですが、神戸に出てきた理由が、もし多少なりとも用いることができたならば、これはイエス様がお持ちくださるんだなと感謝したいと思っております。ここで最後の御言葉を開きたいと思います。そしてその御言葉を兄弟姉妹方に今日差し上げたいと思っております。詩編旧約聖書の詩編をお開きくださいますか。詩編の17章、詩編ですね、詩編の17章の書いて持ってきたんですが、今ちょっと探しました。もう探しましたからご安心ください。口語訳のですね、809ページ口語訳の809ページお開きくださいますか。809ページ、旧約のですね809ページ、詩編の71編、詩編の、詩編の71編、ごめんなさいね、最近目が遠くなりましてちょっと顔を近づけながら読ませていただきます。ダニエル書の71章、いつも開いている聖書なんですがね、こういう時になるとちょっと時間かかりすぎですね、これは詩編は伝道の次ですよ、はい、で伝道の次、詩編の71編、開きましたか。開いてみてください。これはぜひ差し上げたいんです。最後に詩編の 71編の、17、18節お読みします。神よ、あなたは私を若い時から教えられました。私はなおあなたの屈しき御業を述べます。神よ、私が年老いて白髪となるとも、あなたの力をきたらんとするすべてのように述べ伝えるまで私を見捨てないでくださいと。この御言葉ですよ。これはあなたに対して与えられた御言葉でもございます、ね、若い時から教えてくださいました主は。そうでしょ、ね、そして年老いて白髪となるとも、あなたの力をきたらんとするすべてのように述べ伝えるまで私を見捨てないでくださいと。どうぞこの御言葉を、ね、福音ブック21、そして黙示録、ね、勉強してね、一緒に、ああ黙示録ってこういうのかと分かってほしいと思います、うん、もし勉強を望むそういう方はね、本を差し上げますから、原田先生に、ね、申し込んでください。差し上げます。プレゼントします。プレゼントですよ、はい、何もそこには求めるものはありません。ただ差し上げたい、受け取って、ね、黙示録を、ね、だから調子のね、兄弟姉妹に、ね、書いたんですよ、うん、だからここへ来るちょっと前にね、置いてきました調子の分は。そして神戸の分も持ってきたわけですよ。それを差し上げたいと言ってるわけですよ、ね、黙示録が分かると楽しいですよ。これは調子の兄弟姉妹方がおっしゃってくださってるんです。黙示録は分からないと思っていた。読んで分かる黙示録、ね、うん、まあ、この小さな頭から出てきたものですから大したものじゃないけれども、読んだらば、ああ一生懸命まとめたなということは分かっていただけるんじゃないかなと思うんです。じゃあ先生を覚えていてくださいよ。先生を当てにしてお話ししてるわけですからまあ今日は小さな引退者の証しということでお話をさせていただきました。